竹紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子雅さんです。
どうも、
はい、
こんにちは、
うん、
なんだろう、景気が本当は悪くなってるんですけど、
まあ、景況感また悪化して
はみたいですよね。だから今日は株価がね500円以上、上がったりして、もう見せかけがひどいね、
これバブルの崩壊の危機をなんとなく感じちゃうんですけど、景気良くなってないはずなのに株価だけどんどん上がってるじゃないですか。
助長してるね、
アメリカも日本も。
っていうかね、もうにあのなんていうの、日銀がさ、ETF っていう指数連動型の上場信託をもう7割8割って買っちゃってるじゃないですか、だからもう一般投資家が、あの株式市場から離れてるわけ、だから
市場の影響が出なくなっちゃってる。
そうそう、だから日銀とか年金とかね、共済とかそういうのがプレイヤーになって、あと外資系とね、やり合ってるわけですよ。
だから経済の状況と全然リンクしなくなっちゃってる。
リンクしなくなってる。だから不動産も、もうマンションなんか見ても都心でも年収の10倍以上になってるから、バブルの時と同じですね、危険な兆候になってますね。で結構その一方で、例えばこの株価が上がる時は、あの米中貿易戦争のね、うまく落着するんじゃないかみたいな、落着なんかしないよ、ディールがもう非常になんていうの、目先だけだよ、なので中国が農産物を買えれば、アメリカ側が関税の引き下げをやめるだけじゃない、
はいはい、
こんなものはいつまでたって、あの続くかっていう話ですよ。
でもそれでアメリカの株上がってるんだよね。
そうそうそう、一時的な問題なんですよ。だからそういうネタでもすごい過剰に反応するっていうのは、まあ、バブルの末期に近い状態になりつつある。で輸出、例えば日本のね、企業の輸出はもう2018年大きく下がりだして、後半期以降はもうマイナスですから、ずっと
だから輸出が
そう減少し続けてる、まあ、もうすごい勢いで、増え方が減ってきたのがついに、あの去年の後半期からマイナスですから、ずっとマイナスが続いちゃってるから、この状況で景気が良くなるっていう可能性はないから、そのいわゆる消費税の増税の時に、あの駆け込み需要が個人の需要よりも、より一層大きかったのが設備投資だったんです。つまり企業が何ていうか弱ってるから、そういう中で消費税が上がる前に設備投資しましょうっていう形になってるから、これの反動も多分大きいと思います。
なるほど、そういうことか。
実質の家計消費がマイナス 5.1 っていうのは、2014年の時よりもずっと落ちてるし、多分11月落ちるし、今日のニュースだと日銀短観の製造業がほぼゼロで1年連続して悪化してるでしょ、だからもうこういう状態の中で安倍政権はなんかもうスローガンもなくなっちゃった、
まあ、あんまりアベノミクスとかも声高に言わなくなっちゃい
ましたよね。言わなくなっちゃったし、働き方改革とかいろいろ言ってたじゃないですか、全部もう憲法改正ぐらいしかなくて、経済政策の目玉もないし、何をしてるかよく分かんなくなってる。だから消費税増税で 4.6 兆円の税収で、それで国債と財党債で13兆円でしょ。
バカなこと言ってたじゃん、あのホテルスイートルームあるようなところ増やすって、
増やすとかね、
50箇所、
それから学校で、あのパソコンを配るとかね、
一人一台
とか。でもあんなモデルチェンジが早すぎるから、そのままやっても意味ないし、それから軍事関係ね、イージス・アショアみたいのが4000億以上を支出するとかね、中身がない26兆円ですよね。だからその中でアベノミクスってのはもう目標もなんもないんですよ、目的も。だから2年で 2% っていうのはもうずっと失敗し続けて、ついに2020年の半ばっていうのを言ってたんだけど、何度かの延期のね結果、だけどもうそれもなくなったんですよ。だから目標もなくなっちゃった、目的も。
なんか政策であれで、なんかこれはあのお金をつぎ込んで役に立つみたいなことはないんですか。
ないでしょ、スローガンのほぼほぼ種切りでしょ、
一つぐらいないん
で。いやだから減税をやって経済対策の中にね、なんかベンチャーを支援しましょうとかさ、そんな今も
ずっとでしょ。それだけ1年がすごい儲かっただけだよね、
そう
だから金かけたとか。
大企業の減
税、そうそう、今日のね、今日のテーマはね、そういう経済状況が悪くなると、 安倍さんで我慢してた人たちも我慢できなくなってくる。なあもう目をつぶろうと、うんね、安倍さんのアベノミクスのおかげでなんとか持ってんじゃないかって思ってんだけど、うん、実はこんなものはもうどんどん産業は衰退しちゃうし悪くなってたのがはっきりしてきちゃうわけですよ。表面化しちゃうんで、うんうん、多分ね非常に厳しい状況になるだろうと僕は思います。そういう意味で、うん、今日の話はやっぱもう死にてえかな。
死にたい
で、うんうん、まあなんで死にたいかといえば、はい、安倍内閣が、うんまあ、犯罪者集団化しちゃったせいだっていうことですね。
ちょっと待ってください、まあ、
だんだんエスカレートしてるかもしれない。
集団になりましたね、うん、この間まで単独
だったんだけど要するに犯罪者集団化しつつある。
かですよね。
か
ですよね、
うん。かもしれないの
か。かは傾向そういう傾向に行くかもなぐらいの
です、ね。そう。で、うん、閣議決定で反社会、うん、勢力の、うん、あの定義がいろいろ変わるんだとしたらね、うん、もう今の。閣議決定をした内閣が反社会勢力かもしれない、
うんうん、そう思ったやってることが
本当にそういう状態で、なぜかというと、もう言うことなくなって、うん、ほぼほぼ例えば通常国会やるじゃない、うん、みんな説明しなきゃいけないことが山ほど起きちゃってるのよ、うん、すごい量なの、うん、それは例えば安倍さんの記者会見今ごまかしやってんだけど、多分ねシナリオライターが誰かいて、決まったような質問出して、まずはあの NHK の岩田明子みたいな提灯記者がさ、なんか答えてさ、
そこ知りませんけど、そこ
はあんまり私今継承略でした。
まあ官邸記者がまあ脳みそが溶けちゃったような状態
っていう提灯ね。
そうですね。で菅さんの会見もだから桜を見る会のね、うん、夕食会の問題で質問が8回出ても、うん、もう答えは承知していないばっかりをやってるだけ、う
ん
う
ん、だけど菅さんの会見崩れてきたよ、うんうん、なんかちゃんとその質問に対したごまかしができなくなって、
そうだから同じみんなが何度もたくさんのネタが多すぎるから、うん、答えてる時に安倍総理が答えた通りですっていう答えしか言えないから、でも全然答えなってない状態になって、
菅さん一生懸命やってるじゃないですか、
かもしれない。
紙見ながら一生懸命やってるし、一生懸命やってるじゃないですか。
紙見るんだったら安倍さんがもうまんまですよ。
安倍さんも紙見ながら
見てるだけ、
一生懸命やってる
じゃん。プロンプターじゃないの、
何や、
画面
に出るやつ、うん、進んでるんだその技術が。そんなことはないと思う。
だからさ、また説明できなきゃこれどうしようもないから、うん、きちんと説明できてないのは、うん、例えば講演会が主催してね、うん、接待してると、うん、公選法違反だと、うん、でこれだけじゃなくて、うん、マルチのジャパンライフまで被害額が1800億なのに税金で宣伝してるとか、うん、もっとひどいのは夕食会は明細書も出てこないし、うん、それで支払いも済んでないのに、うんうんうん、いい5000円の会費の領収書を出しちゃってるとか、
もう分かった、いいよ、もうねえねえ、じゃあそれじゃあちょっと待って、それじゃあもう犯罪者集団じゃねえか、
そうだ
ちょっと待てって、だからなんでいつもこうなるのよく分かんない俺は。
あそこも捕まえなきゃダメだよ。
あそこってどこ、
官僚がさ、ジャパンライフに天下りとかしてたりするんじゃ、そういう人たちどうなんだろう、
消費者庁でしょ、
捕まえない、
その前に大竹誠を捕まえろ、
ちょっと待ってください。なんで私が捕まんなくちゃいけないんですか、よくわかりませんけど、
まあ、いいや、大竹誠を捕まえろ、
ちょっと待ってください。いや俺そのまんま東状態じゃないですか、エレベーター最後に乗ったら今一番扉の前にいるみたいになってませんか。
大丈夫ですよ、
大丈夫、
今の内閣見てると、うん、大竹さんごときは目立たないから、
ごときって言われるとちょっと腹も立ちますけども、
小粒ってことだ、
小粒、まあ、だって菅原前経産大臣でしょ、河井法務大臣に安里夫人でしょ、3人ともさ、国会議員辞めなきゃいけないんだけどさ、欠席だから、あまり、
ボーナスもらったんだよ、
ちょっと待ってよ、ボーナスもらってんだよ、人オレンジジュースみたいに小粒とか、こう訂正しろ、
ごめんなさい、ごめんなさい、
なんだそれは、
いや、ちょっとね、でもね、生半 家のね、うん、あのひどいことじゃないとね、うん、追いつかないもん、まあ、だって次出てくるのだっていい、
今挙げた政治家の皆さんが何か問題を起こすと、うん、きちっと説明する、うん、丁寧に説明する、うん、説明責任があるって言って、うんうん、しないんだったらそんなこと言わなきゃいいじゃないかって思いますよね。
でもそれだけじゃないんだよ、もう安倍さんの側近が次々来ちゃってて、うん、泉補佐官が大坪弘子っていう厚労省の審議官とね、うん、なんと公費でさ、うん、京都市長していて、なおかつ、うん、そのあれですよ、山中伸弥さんの、あの
iPS 細胞の研究の国費を削りますよ、あの予算
を削りますよって言いに行って、お前は抗議で何やってんだろう。
本当に今日は申し訳ございませんでした。
すいません、
全部責任は金子勝る。
そうすいません、待ってくれ、俺だけじゃ萩生田文科大臣はまたね、公選法違反で、うん、あのグランドゴルフと、うん、それから、うん、あのフットサル大会で講演会で たくさんの、ね、お金を、ね、で接待してるから、うん、これも公選法違反だから身の丈
厚けんとこじゃ、金子でいいですね、
あれもやめなきゃダメだ、やめなきゃ。
分かんないけども、
でまだ終わってないのは、関連の経営者15人が30年間もうやられてて、今インチキな社内
15人ってない、社内調査ラグビーでもやってるの15人って
多分そうだと思います。15です、
15ですからね。
しかも30年間、
うん、30年間
あの元助役から金品をもらい続けてる、大した応援ですよ。
パスがうまいですね。
うまいですよ、パスがうまいですよ。でさ、世耕ね、元経産大臣がさ、うんうんうん、テレ朝で
に、うん、
噛みつかれてるけどさ、うんうん、関連マネーでさ、うん、関連会社からもらいさ、
謝
る必要なくないよ。官民ファンドでさ、ジャパンディスプレイもルレサスも潰して、大会輸出規制で散々やった科学産業を潰して、ペジーコンピューティングはもう詐欺にレイプで、お前28億円返さないんだ
よ。太田さんもう時間来たんじゃないの、太田さん。
いやいや、毎挙に本当にいとまがないぐらいいろんなトラブルや不祥事があるんだけど、そうそう、基本的に今、うん、金子さんがおっしゃったことは、うんうん、大概のことは今問題ないかのようになりそうになってるわけじゃないですか。
そんなんダメだよ、金子先生が死ぬか、あいつら誰か豚
の話。ちょっと待って、俺殺さないでくれ。
いや、ちょっと待って、
俺殺さないで。
ちょっと待って、太田さんは、太田さんは金子先生の今、報道に入ったんだ
よ。
報道に入った人間潰してどうするんだ。
そうだよね。
問題がなくなりかけているんだけど、これ全部見逃しちゃうと、大変な世の中になっちゃうから、うん、金子さんが吠えなくてもいいような世の中にしなきゃダメ
だよ。金子先生まだまだ死なないから。
ただね、
死ぬ死なないの問題じゃないですよ。
なんかこの安倍のね、こう提灯みたいなやつがさ、そのもっと大事なことがあるとかさ、言ってるやつは気持ち悪いじゃん。こんなに多い人数がさ、もうこれだけひどいことやってたらさ、
提灯だと消えちゃうから LED かなんかにしとけ、
政策なんかできるわけないじゃん。
やったこと耐えられないよ、もう飽きたって。桜の会では言うしかないんだもん、その話って。そ
うだからもうどうしようもないよ、
俺がお前を消してやる。
ありがとうございます。
あ、時間
楽になります、
はいはい、ありがとうございました。大竹紳士交友録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。